受難週の第4手術を迎えました。今日はですね、ナルドの香油として知られる物語をご一緒にお読みします。でこの物語の場面はイエスがエルサレムに入る直前のことなんですね。で福音書においてイエスがエルサレムに入るということは、単にイエスという一人の人物がエルサレムという町に入っていったということを意味するのではないわけです。エルサレムでイエスは死ぬわけですね。十字架につけられて殺されるわけです。ですからエルサレムに入るということはイエスの死を意味しています。つまり今日の物語はイエスの死の予感がその背景となっているということに、まず私たちは注意したいと思います。ヨハネ福音書11章の53節から57節、すぐ右のところを読んでみましょう。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、荒野に近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。これが今日の物語の背景ですね。ユダヤ人の民族的かつ宗教的な指導者である祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを殺そうと企み始めたと書いてあります。なぜか、その理由について今日詳しく触れることはいたしませんけれども、分かることは、祭司長たちとファリサイ派の人々にとってイエスは邪魔な存在だったということです。イエスは神を冒涜するものであり、また大衆の人気をさらっていく危険な存在だったわけです。だからとうとう殺してしまおう、逮捕してしまえ、そのように心を決めた。そしてまたイエスの方も祭司長たちやファリサイ派が自分を殺そうとしているということに気づいたんだと思うんですね。だからこそイエスは身の危険を避けて荒野に近い地方のエフライムという町で弟子たちと一緒に避難していたというわけです。けれども杉越の祭りの時期が近づいてくるんですね。杉越の祭りというのはイスラエル民族にとってとっても大切な意味を持っています。イスラエルの民は預言者モーセの導きに従ってエジプトの王ファラオによって奴隷として搾取され苦しめられていた状態から脱出します。出エジプトですね。その時の出来事、出エジプトを記念してイスラエルの民は杉越の祭りを祝ってきた、そのような経緯がありますから。そしてまた杉越の祭りの時期にはイスラエルの民であるユダヤ人はエルサレム神殿で神に礼拝することが民族的な儀式となっていた、慣習となっていた。ですから、人々はですね、ユダヤ人たちはイエスの出方を見ていたわけです。一体イエスはどうするんだろうか、命の危険を冒してもやっぱりイエスはエルサレムに来るんだろうか、いや、いくらなんでも祭司長たちやファリサイ派から命を狙われているんだからイエスはエルサレムに来ないだろう、いやいや、そば行ってもイエスが神を信じるユダヤ人なんだったら杉越の祭りの時にエルサレムに来ないってことがあるんだろうか、ユダヤ人は考えるわけですね。じゃあ一体イエスはどうするんだろうか、確かめてやろう、杉越の祭りの時にエルサレムに来るんだろうか。でこういうようにですね、多くのユダヤ人たちがイエスの一挙手一投足を見守っていたわけです。でこれが今日私たちが読もうとしているナルドの香油という物語の背景なんですね。イエスの死が 予感される。でこの予感が今日の私たちの物語の目に見えない背景となっていますし、そこを流れているそういう色合いなんですね。そして今日の物語、ナルドの交友の物語についてもう一つ言えることは、この物語がイエスの死んだ後弟子たちにとってとても大切な意味を持っていただろうということです。死を目前にしたイエスのところに一人の女性がやってきて高価な香油を注いでいます。でこの女性の行為がイエスが死んだ後弟子たちの心を打ったようなんですね。どうやらというのも4つの福音書すべてにこの女性の記事が描かれているからです。この女性の行為が4つの福音書すべてに描かれているということは、それだけ後の弟子たちの心を打ったということだと思うわけです。ナルドの交友の女性マリアはですね、イエスが死んだ後じゃあ弟子たちにとってどういう大切な意味を残したんだろうか。今日の聖書箇所である12章の7節にはイエスの言葉としてヨハネ教会の理解が記されていますので、どうぞご覧ください。こういうふうになっています。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。でこのナルドの交友の女性マリアの行為の意味は、イエス・キリストの十字架上での死をあらかじめ予期し、その備えをなすものだったと、イエスが死んだ後ヨハネ教会の人たちは受け取ったということが、この12章7節から分かることですね。そして確かにその意味は2000年後の21世紀を生きる私たち信仰者にとっても大切な意味を持っていると思います。けれどもそこからもう一歩歩みを進めて考えてみたいわけです。でこのナルドの交友の女性の物語が今どういう意味で私たちにとって心に響くんだろうか、大切なメッセージになるんだろうか、そのことを考えたいわけです。でこの物語の何かがですね、私の心に訴えてきます。でもそれが何なのかよく分かりませんでした。だから何回も聖書を読みました。ちょっとずつ浮かび上がってきたことがあります。なんで今日の物語が私にとって大切なのか、皆さんはまた皆さんで考えてほしいんですけど、それはですね、イエスの足に香油をかけたこのマリアという一人の人間のこの行い存在によって、一つの問いが私の心に浮かび上がってくるからなんですね。その問いが何かっていうとこういうことです。私は本当の意味でイエス・キリストを必要としているんだろうか。このマリアがイエス・キリストに高価なナルドの香油をかけた、それと同じぐらい私はイエス・キリストのことを本当に渇望し求めているんだろうか。そういう問いが浮かんできます。そして皆さんもその問いの前に改めて立っていただきたいと思います。皆さんはイエス・キリストを本当に必要としているんでしょうか。でこの問いを考える手がかりとして、マリアとユダを比較してみましょう。しかし単にですね、ユダを悪者として片付けたくないんですね。ユダにはユダの言い分があり、その言い分は理屈が通っていると私は考えます。ですからそのことを見落としたくはないわけです。マリアにもそしてユダにも大切にしたいことがあったけれども、にもかかわらずなぜマリアの行為の方が私たちの心を打つのかという問いを立てるべきではないかと思うわけです。じゃあマリアとユダは何が違うんでしょうか。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。端的に言うと私はこういうふうに考えます。今ここでこの一回、今ここでこの一回ということに対する感覚の違いだと思うんですね。切実さの違いだと捉えます。今イエスはエルサレムに入っていくその目前なんですね。エルサレムに入る前に弟子たちと共に食事をしています。もしかしたら エルサレムでイエスは死ぬかもしれない、いやきっと殺されるだろうと、少なくとも無事で済むっていうことはありえないんじゃないか。それが今日の物語の緊迫した状況です。そしてもう少ししたら、もしかしたらイエスと永遠に別れなくてはいけないかもしれないという打ち消すことのできない予感、多分この食事の席で誰も口にすることはできなかったけれども、きっと心の中に秘めていたその予感、その予感がこの今日の物語に切実な、そして悲しみという色合い、色彩を与えています。だから今ここでこの一回イエスと共に食事をするということがとても貴重な時間なんだと思うんですね。かけがえのない時間、もう二度と来ないかもしれない時間、それが今ここでこの一回ということだと思います。マリアはそのことに気づいていたんだろうと思うわけです。今ここでこの一回イエスと共にする時間、それがかけがえのないものだということ、そのようなマリアの気持ちがナルドの香油という高価な貴重品を惜しみなく、そして迷いなくイエスの足に注ぐという行為に表されていると思うわけです。マリアは必死なんですね。マリアの感情は高まっています。今まで取っておいたもの、そして取っておきのものを今イエスに捧げています。まるで抑えていた気持ちが爆発するかのようにイエスの足に高価な香油を大量に注いでいるという、自分で自分を抑えきれないような、そんな一人の女性の姿が目に浮かんでくるような気が、私は聖書を何度も読んでいて、します。けれどもですね、理性的な人であるユダは合理的な判断をします。五節の言葉こういうふうになってますね。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。このユダの言葉は正しい判断ですね。先を見据えています。計画的で本当に常識的な人だな、そう思います。ちなみにですね、皆さんの理解を助けるために300デナリオンという数字に対して説明をしますけれども、どうやら資料なんかによると当時の日雇い労働者の1日の報酬が約1デナリオンであったんじゃないかと言われていますので、ですから単純に1デナリオンを現在の貨幣価値で1万円と考えてみますと、そうするとこの300デナリオンは300万円ということになるでしょう。そのように考えると、このユダの言葉が持つ正しさがですね、よく理解できると思うんですね。ヨハネ福音書の著者はですね、この五節のユダの言葉を痛烈に批判しています。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか、そういうユダの言葉を痛烈に批判しています。けれども私は何回も繰り返しますけども、ユダの言葉にも一理があると考えます。どんな組織だって、あるいは個人の生活だって、このマリアのような情緒的で爆発的なこの一回にかける、そういう姿勢だけでは維持されないんですね。ユダのように計画的に先を見据える合理的な判断が必要とされます。ですから今日私はユダの言葉にも正しさを認めます。けれどもその上で指摘したいのは、ユダが決定的に見落としていたのは、もうすぐイエスが死ぬんだということじゃないかと思うわけです。今ここでこの一回ということに対する慎みと恐れがユダには欠けていたんじゃないかと思うわけです。平凡な日常が繰り返されているということ、その中で私たちの感覚が麻痺し、心が固くなりになっていく、鈍感になっていくということは当然のことです。ですからイエスと食事をするということも、いつもの繰り返しとしてもしかしたらユダは捉えたかもしれません。まるで私たちの体の周りには目には見えないけど、確かに分厚い透明な膜のようなものが存在していて、それを突き破ることはユダにはできなかったというふうに語ることができるかもしれません。いずれにしてもイエスとの食事を今ここでこの一回のものとして捉えることができなかったのがユダではないかと思うわけです。で、もっとはっきり言うならば、イエスとのこの食事の時間を 人間的な視点からだけ受け取って神様の視点において理解しようとする、そういう開かれた心が欠けていたんじゃないかと厳しく指摘することができるかもしれません。もう少し考えてみましょう。じゃあマリアとユダの違いは分かりました。じゃあ次の問いは、じゃあなぜマリアはユダと違ってそれができたのか、なぜマリアは今ここでこの1回っていう感覚を持つことができたんでしょうか。そういう問いですね。で、前にもお話をしましたけれども、実は、日曜日の礼拝説教で、扱う聖書箇所はですね、その前の水曜日の聖典祈祷会で一緒に学んでいます。ですから、水曜日ここの箇所を一緒に学んだわけですけれども、聖典祈祷会で、その席で一人の出席者の方がおっしゃいました。なぜマリアは今ここでこの1回ということに気づくことができたのかという問いに対して、こういうふうにおっしゃいました。その方はきっとマリアには自責の念があったんじゃないかというふうに、おっしゃったわけです。そしてその言葉が印象的なものとして私の心に、ずっと響いていたんですね、この1週間で。マリアは自責の念を持っていたのではないかっていう言葉はですね、何かとっても大切なことを指し示しているように感じるわけです。で、何を意味しているのかっていうことが最初はよくは分からなかったんですけども、でも、何回も聖書を読んで考えているうちに少しずつ何かが浮かび上がってきたような、自分なりにそんな感じがしてきました。そもそもマリアがこれほどまでに必死で切実な気持ちをイエスに向けることができたのはなぜなんでしょうか。で、もちろん何回もお話してますけれども、エルサレム入城を目前にしてイエスが死ぬということ、イエスとの永遠の別れを予感したからっていうことがあると思うんですね。でも、私は想像します。きっとマリアは自分自身の罪深さ、弱さ、どうしようもない部分を痛感していたからじゃないだろうか、そういうふうに思います。イエスの足元に高価なナルドの香油を惜しみなく、そしてためらいなく注ぐマリアの行為から、私はマリアの抱えていた必死さ、切実さ、高まる感情の爆発、抑えていたものが吹き出していくような感じを受け取ります。だからこそ同時に、マリアがそれまで一人で抱えていたであろう孤独や切なさや悲しさ、やるせなさというものが余計に際立つような気がいたします。人が何かを切実に求めるということはどういうことなんでしょうか。どういう時に人は何かを切実に求めることができるんでしょうか。きっとそれはですね、何か、心が満たされている時ではないと思うんですね。お腹がいっぱいになったら眠くなります。これ当たり前のことだと思うんですね。お腹が空いている時、怪我をしている時、守るべき子供がいる時、自分自身を受け入れられない時、そういう時にこそ人は何かを必死に、そして切実に、なりふり構わずに求めるのではないでしょうか。私は想像するわけです。きっとマリアは自分の罪深さを自覚して苦しんでいたのではないか。あるいは別の想像もできます。当時の社会構造の中で不当に苦しめられていたマリアは、そんな自分自身をなかなか受け入れることができずにいたのかもしれません。というのも、人間は社会的な少数者として圧倒的な多数の他者から苦しめられるときに、いくら自分が正しくても自分の方をどうしても疑ってしまうんですね。それはしょうがないことなんです。まず自分の方がおかしいんじゃないかっていうふうに疑ってしまって、自分自身をなかなか受け入れて肯定することができないからです。いや、自分じゃなくって周りの多くの人の方がおかしいんだっていうふうに突き抜けるところまで行くにはですね、勝ち取らなければいけない戦い、長いわけですね。勝ち取らなければいけないものが多いわけです。そしてそれは疲れてしんどいわけですね。マリアはもしかしたら自分の罪深さに苦しんでいたのかもしれないし、自分を苦しめる存在に対して背中を伸ばして、ピンと伸ばして立ち向かうことができなかったのかもしれません。自分は自由ではないと喘いでいたのかもしれません。いずれにしてもですね、マリアが人の思いや力を超えた神の力を求めていたということは確かなことなんではないでしょうか。それも 切実に求めていたわけです。なりふり構わず見てくれに構ってられないぐらい追い詰められていた。他の何を差し置いても神様の力に触れたいと必死に願っている、そういう一人の真実な姿を読み取りたいと願います。その願いがイエスの足に高価な鳴門の香油を注ぐという爆発的で象徴的な行為へとつながっていったのではないでしょうか。そしてこのマリアの行為が周りにいた多くの人々の心を打ったので、イエスが死んだ後大切な記憶として4つの福音書に記録されていったのではないでしょうか。私は今日の聖書を読んでそのような一人の人間の真実な祈りを感じます。神の力に触れたいと切実に願っているそういう一人の人間マリア、死に向かってこれから歩んでいくイエスと共に過ごす時間、そのかけがえの なさに心を震わせているマリア、切実な思いで必死にイエス・キリストの救いを必要としているマリア、でこういうマリアの姿を見たときに私たちは何をしなければいけないんでしょうか。それは自分自身の姿を振り返らなければいけないと思います。私はこのマリアのように神を、そしてイエス・キリストを本当の意味で必要としているんだろうか、そのような問いを問わなくてはいけないと思います。他の人に証明しなくてもいいけれども、本当に神の前で嘘偽りなく問わなければ私たちは礼拝する意味がないと思います。少し違う角度からお話をしたいと思いますけれども、一つの詩をご紹介いたします。その昔といっても多分30年前くらいですから昔じゃないとおっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、石井欽一さんという牧師がいらっしゃいまして、こう信徒の友の巻頭にですね、毎月祈りの詩を書いていたそうなんですね。でその中から一編の詩をご紹介したいんですけども、その詩には、こういう題がついています。祈れない時に、そういう詩を今からご紹介します。神様、祈れないのです。祈りたくないのです。何をどう祈ったらよいかわからないのです。信仰の友が美しい言葉で巧みに祈っているのを聞くと、あれは嘘だと思ってしまいます。自分の祈りに酔っているだけだと、冷ややかに友の祈りを聞きます。私はキリスト者だ。神様を信じていると、どんなに自分に言い聞かせても祈れないのです。そして誰かの祈りを聞いても、本当の祈りはこのような祈りではないとつぶやいてしまいます。しかし神様、ある日、私は祈れないのではなく、祈りたくない。祈りを必要としないで生きてきた自分だと知りました。人が何を言おうと、何をしていようと、私が今どうしても求めなければならない真実さがないと知りました。魂の底が落ちていくような、その時初めて心の底から神様と祈れました。あの時から私は祈ることが感謝になりました。で以上ですけど、今日のお話をまとめたいと思います。で今日の聖教はですね、とっておきのプレゼントっていうタイトルをつけたんですけど、多分多くの皆様はこのプレゼントはナルドの交友のことで、プレゼントは贈り物のことなんだ、イエスに対する贈り物のことなんだっていうふうに考えられたんじゃないかなっていうふうに思います。そうなんですね。プレゼントっていう日本語を聞くと、贈り物っていう意味をまず私たちはもう思い浮かんでしまいます。日本語になってるから。プレゼントって英語で書くとこうですよね。でこれ実は贈り物っていう意味の他に現在とか今っていう意味があるのをご存知でしょうか。そういう別の意味があります。現在とか今。そしてもう一つ、その場にいること、出席していること、その場に存在していることという意味があります。まさにですね、ナルドの香油の女性のマリアは今ここでこの一回という意味でのプレゼントを体現していたのではないでしょうか。 そしてイエス・キリストを心から欲して求めて、そして必要としていたマリアは打ち砕かれた心、開かれた心の持ち主としてイエスの前にプレゼントしていた、つまり存在していたのではないでしょうか。本当に今日のお話を閉じたいと思いますけれども、受難週の第4主日を迎えています。私は自分自身を、受難週過ごしながら、祈りながら過ごしていますけれども、心静かに自分自身を振り返るときに、自分が本当の意味でイエス・キリストを必要としているように感じられない時間が長いなというふうに思うんですね。いろんなことの中で余裕を失い、また忙しさに流されて、本当の意味で静かにイエスを求めているんだろうか、自分の罪深さっていうことを思い立って、その中からイエス・キリストを求めているんだろうか、何か見失っている自分自身をどうしても感じてしまいます。けれどもだからこそ改めてイエス・キリストを本当に必要としながら歩んでいきたいと願っています。4月8日イースターを迎えますけれども、それまでこの受難週、私たちのために苦しんでくださるイエス・キリスト、本当に皆さんのために苦しんでくださるそのイエス・キリストを覚えながら、一日一日の歩みを歩んでいきましょう。一言祈ります。どうぞ私たち一人一人の心を開いてください。悔い改めた心へと打ち砕いてください。受難週、イエス・キリストの苦しみを覚えながら歩んでいくことができますように、私たちの傲慢な心をどうぞあなたの方法で改めてください。礼拝から送り出されて、今日から始まる1週間を歩んでいきます。強め、導き、励ましてください。主イエス・キリストの名によって祈ります。